イナホーレイディオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私イナホが映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
今日のゲストは白石浩二監督です。話題の映画天気の子とオカルトとの類似性について、白石監督絶賛チャイルドプレイについて、今年20周年を迎えた本当にあった呪いのビデオシリーズのザ・ムービー 1-2 のこと、白石さん作品では珍しいホラーコメディ映画幽霊ゾンビについてたくさんお話を聞いてきました。はい、せーの、イナホーレイディオ。はい、イナホラジオ始まりました。今日のゲストは、おなじみの白石浩二監督です。
どうも白石浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっと今日の場所がですね、目の前で、工事してます。少しちょっと雑音が入るかもしれないですが、ご了承ください。すいません。
なんか録音始めた途端やみましたね。
確かに休憩
入ったんですかね。またガタガタ言うかもしれないですけど、
しかしちょっとめちゃくちゃ暑いんですよね。
そうですね。
もうなんか熱中症で日本で40人死ん亡くなってるみたいで、はいはいはい、ちょっとこれ災害レベルだなと思って。
そうですね。こんなんでオリンピックなんかしたら、
いや本当
東京だけで40人ぐらいは全然すぐ死んじゃいそう。
いや本当これ
子供とかも死んじゃいそう。
いや本当本当本当っすよ。年配の人とか、あ、さ、確かに年配の人とか見に行ったら、
年配の人
やばい。
子供もそうですよ、観覧しに行ってね。
いやこれ本当救急車待機してないとやばいですよね。
学校単位で見に行ったりとかする
か、ね、あ、確かに、あ、確かに確かに、なんかよく分かんない制度がありますよね、そういう学校で見に行くっていう。いやそうなんです。でこのクソ暑いというこの天気に関して、絡めてですね、
天気の子
天気の子ちょっといきなり強引なんですけど、新海誠監督の最新作天気の子が今ちょっと結構話題になってて、
もう天気の子はもう逆ですよね。もうほとんどずっと雨降りみたいな感じ。
だからこれ公開前がちょうど日本も東京がずっと梅雨が長引いてて、でちょうど作品とマッチしてるって思ったんですよね。
はい、あ、まさに俺が見た時はちょうどその雨が降ってて、はいはい、天気になる日みたいな感じで、ちょうど本当外出たら天気良くて、
あ、本当ですか。
天気の子感はすごく
あります。あ、すごいすごい。あ、じゃあ、それ新宿で見たんですか。
新宿の東宝で見ました。
あ、じゃあまさにですね、はい、一番いい見方ですよね。はい、もうなんかすでに60億円いってて、
はいはい、
なんかすごいですよね。もうすでに60億って
100億。だからスタートはもう君の名は超えてたみたいですから、君の名はこうどんどん広がっていったことを考えると、まあ、集客がどうなるか分かんないですけども、100億は絶対超えますよね。
いきますよね。
よかったですよね。
いやすごいですよね。前のがね、君の名は250億でしたっけ。考えて、
まあ、そうですね。まあでもそんだけ言っても監督には劇場の興行からの配分は一切1円も入りませんから、
ね、今回どうなんですかね。そういう契約してるんですか、ね、
してないですよ。
してないんですか。
東宝ですもん。東宝東映松竹角川、
ケチです
ね。あとどっかあったかな。
大映ですか。
いや大映はないです。
ない。
まあまあまあ角川はそうなんで。
あ、そっか。
そこはその映画連盟っていうのに、日本映画制作者連盟っていうの、はい、通称 A 連っていうんですけど、はい、そういう組織があるんですよ、ね、
はい、
映画の、
はい、
映画の制作側の組織があって、はい、メジャーの会社が入ってるわけです、はい、加入してるんですよ、はい、不分立としてその組織に入っているところは、はいはい、映画の興行から、
はい、
興行収入からの印税とか、まあ、はい、成功報酬みたいなものっていうのは、はい、一切払わない。
監督に一切払わない。
一切払わないです。
あ、そうなんです。
そうです。
あ、二次使用はなんか言ってない。
二次利用はもちろん払いますけど、はい、まあ、DVD とかね、はい、配信とかってこと。
それでもすごい少ないですよね。二次利用も確か。
二次利用は、はい、まあ、ソフトの販売だと
1.75%、はい、そっか。
で、配信だと 3.5 とかだったりするんですけど。
あ、でじゃあ一次利用でそういうふうに劇場上映の講習からは、
そう、100億になろうが200億当たろうが監督には1円も入らないです、プラスで。
あ、そうなんです、ね、
最初の監督料はもちろん払ってますけど。
あ、なるほど。
それってただケチなだけですよね。
シビアですね。
完全に作り手の権利を無視してる。 まあ、そんだけ当たれば当然そのスタッフにも、はい、それ八橋のスタッフにだって還元されてしかるべきだと思う。
まあまあそうですよね。
もうケチなだけ
なんかでも
あれ英連はケチ英連がもちろんその、はい、あの何でしたっけ、はい、あの日本アカデミー賞か、
はいはいはい、
あれも多分英連が中心になってやってるはずなんで、だクソだなと思ってあの日本アカデミー賞基本的には日本アカデミー賞も本当クソだ
なと思って。開始5分でものすごい批判が出ましたけど、あれでもなんかあのたまにあの超大ヒットしたら、まあ、大入り袋って言って、ポチ袋に500円ぐらい入ったのが配られるんですよね。
まあまあ、なんかあれですね、儀式みたいな、ね。
儀式みたいな、ね、スタッフとかに500円入った袋が。
当たったよ、みたいな。
はい、
な500円なんか。いや、それが正当の配分だったんです
けど。あれ笑っちゃいますね。
何百億も入ってて。
はい。
なんか、
そこは。
おいおいって話ですよね。だ伊丹さんとかはちゃんとその末端のスタッフにまで、は
い、伊丹十三ですか、
ええ、映画が当たって、
はい、
そのリクープしたら成功報酬として大入りとして、
はい、
一律30万とかだったから確か。
その伊丹プロダクションがですか。
プロダクション、
すごい
一律だったと思うんですけど確か。それで払ってたってい
う。そんな、
はい、
そんな会社あったんですね。
そうです、
過去に。
だからすごいまともです
よね。じゃあ、ね、お葬式とか、ま、あのそういうのが流行ったら。
そうです、そうです、当たったらですね。
当たったら、
はい、
お葬式めっちゃ当たりましたもん確かね。へえ、そんな面白い。
だそれはでもまともなんですよ。
まあまあまあまあ、ま
あ、だからハリウッドとかだってそういう風にしてるはずなんで。ケチなだけなんですよね。
でもそれはでも
ただケチなだけ、
変わらないですよね多分。
だから上が変わらないと変わらないですよね。
わかりました。
はい、まあ、あと英連が解体されないと
変わらない。解体なんてあるんですかね。
まあ、なかなかないでしょうね。
ないですよね。
だそういう革命者が、じゃあプロデューサー側で革命者が現れないとダメなんですけど、
それはでもなかなか、
そういう力を持った人が、まあ、今いないってこと
ですよね。そうですよね。それ寂しい限りですね。なんか夢のない話しちゃいましたけど、すいません。
気をつけないといけないね、皆さんね。これから映画監督やっていく人も。
まあ、だからあの、
だからあの、はい、ですね、現地は取れてないですけど、あの外資のところは、
はい、
とか、
はい、
インディペンデント、例えば私は地獄少女でやってますけど、はい、あのギャガが、配給やってますけども、はいはい、で制作幹事はギャンビットってところなんですけど、
はい、
でそこはあのメジャーが絡んでないんで、
はいはいはい、
さっきの英連が絡んでないんで、
はいはい、
成功報酬はいただけます。
あ、じゃあ一時利用で、一時使用で、
あのもし映画、劇場の興行でリクープしたら、うんうん、そこからは、キックバックのお金が、
リクープしてからは、
そうです、そうです、だからリクープしてからだから本当はあの全てにおいてやればいい話なんですけど、
うん、確かに、うん、
リクープする前に、リクープってあの、なんすか、採算が取れるラインですね、
そうですね、はい、トントンになってから、
トントンになるライン以降のいくばっかをくださいというだけなんで、
確かに
それまであの、ね、リクープもしてないのにくれって言ってるわけじゃないです
から、確かに確かに、 そう
ですね、それだったらちょっとどうかなと俺も思いますけどね、それは会社を存続してほしいみたいな気持ちもあるし、だからケチなだけなんですよ本当に本当ケチですよ皆さん、英連の皆さん本当ケチですね、
たまってますね試合さん
東宝、東映、松竹、角川、本当にケチですね、あ
すごい溜まってますね、ちょっとすごい吐き出してもらいましたけどそっか、いやなんか寂しい話ですね。でもあれですよね、でもネットフリックスとかもそんな概念ないですもんね、あれもだって作ったら終わりですよね多分。
そうですね、ちょっと分かんないし、二次利用がどうなのか、
あれ二次利用ってあるんですかネットフリックスに。
いやだからあの
配信して終わりじゃないですか、
だいぶ期間が経ってからですね。
だいぶ期間経ってから、
だいぶ期間が経ってから権利の何かが確かあるはず、多分でも10年単位とかだったかもしれないです、もしかしたら。だからそのネットフリックスでやるけど、
はい、
あの地上波でもやってネットフリックスでもやるみたいなやつがあったりするじゃないですか。
ああ今やってますね、あのスカムとでしたっけ、なんかそういうのもそうですね、
なんかあのそういうのはなんか別途多分考えられてるんだと思いますけどね。
なるほど、そっか、なかなか
じゃあ、まあ、本当にネットフリックスは本当に最初に、
はい、
まあ、払うお金が相当いいはずなんで、
そうですね、
そう買い取りの可能性もあります。
なるほど、
ちょっとまだ私ネットフリックスでやったことがないんで、
じゃああのもう本当白石さん
の和也さんに聞いています。
和也さん、
白石和也、
あっそっかそっか、
多分ソフトとか出たら、
あれ白石和也さんってあの
火花やって
る、あそっか、火花って少しやってましたね、
あの多分ソフトとか出たら二次利用もらえるんだと思いますけど、
あ
火花がソフト
出てる。そうか、火花 DVD 出てますね、確かに。ああ、そっか、なるほど。じゃあもう本当白石さんの11月公開の地獄少女が、
はい、
これも大ヒットしてもらわないとって感じですね。
そうですね、大ヒットしていただければ、リクープした以降はあれなんですよ、はい、劇場でももらえるし、
はい、
ソフト、
はい、
二次利用もそのリクープラインを超えていけば、はい、どんどんどんどんもらえるっていう。
おお、じゃあ非常にありがたい、楽しみですね、本当、
やっとこういうのをやってもらえたと思います
、ね、やっとっていうのは
今まではないです
。白石さんの映画人生で
初めてですね。
なかなか大変な感じですね、それ。
あとだから外資ユニバーサルがの呪怨を、
はい、
その近年の呪怨はユニバーサルがやってますけども、はい、そこはあの、成功報酬を上げてます、
うん、
はい、渡してます
ね。ああ、なるほど。いや、ちょっとあのすいません、なんかちょっとあの吐き出してもらっちゃいましたね、す
みません。まあ、
天気のコアの話から
新海さんも大変だなって話
です。あ、でも新海さんどうなんですかね、今回
は。だから、でもその原作を書いてたりとかするので。
あ、確かに。
その原作が売れてみたいなのはもちろんそうそう、はい、あるんですけど。
そっかそっか。
あの、だからそっちの方
でも DVD が爆裂売れてそうです
もんね。まあ、もちろんすごい売れてると思うんです
けど、
でも本来やっぱりまあ興行が一番当たってる
ってことは、じゃあ海外、中国とかで大ヒットしてももらえないってことなんですか。
いや、海外は二次仕様に入るんで。
海外は二次仕様になるんです
ね。二次仕様に入るんで、それはもらえます。
国内の上映が一次利用になる。
そうです、そうです。
へえー、はい、なるほど。あ、じゃあ、ね、外国で結構ヒットしてましたもんね。
ただ海外の場合はあの大体買い取り形式っていうか、いくらで買うみたいな。
そうなんですね。
多分いいにはついてると思いますけど。
なるほど。
あの、もうまとまったお金しか、いくらヒットしようがまとまったお金しかもらえないんで。
なるほど、なるほど。
ヒットにはちょっと比例してないかもしれないですけどね。
いや、ちょっとすごい勉強になるお話聞けてよかったです、本当に。ありがとうございます。そうだ、で、天気の効果ですね。ちょっとまあ一部のそのツイッター界隈ですの、シアイさん の, あのオカルトにちょっと似てるという。
そうそう、オカルトに似てるっていう。
これもだってあの上映してすぐになんかもうオカルトに似てるっていう、バーって広まって、
はいはい、
で僕ももうそれ見て、あ、そうなんだって思って、まあ、見に行ったら、まあ、確かにあの結構似てるところあるかなってちょっと思ったんですけど、僕も、どうでした、白石さん、思いました。
いや、もう間違いなく監督は見てるなという感触はありました。これはあの
新海さん見てる、
コクソンを見た時も、
はいはいはいはい、韓国映画の、
まあ、似てるって言って、カルトに、俺のカルトに似てるって言ってる人はいたんですけど、ちょっとね、何が合致してたか忘れたんですけど、はい、まあ、いくつかポイントがあって、
はい、
これとこれとこれ、これ、あ、これ見てるわと。
おー、
カルトは見てる、
コクソンの監督が。
ナホンジはあのカルト見てるなと思って。まあ、
それちょっとまた、
それはすごい、まあ、それを作った本人だから分かる、
はいはいはい、
天気の子はでも符合するところがめちゃくちゃたくさんあったんで、まあ、割とやっぱり確かに気づく人は多いだろうなと思います。あの見てるのは間違いないと思いますね、新海さん。
新海さんだったら見てそうですよね、確かに。結構僕もそう思ったんですけど、まあ、特に僕は、まあ、その、まあ、これすいません、今、こっから先がですね、ちょっと10分ほど
ネタバレ、
天気の子の思いっきりネタバレしようと思ってますんで、
ネタバレするんだったら俺も一番のポイントは言えますね。
あ、本当ですか。じゃあすいません、ネタバレしたいんで、今から、天気の子を見てない方、聞きたくない方は10分ほどずらしてください。よろしくお願いします。
ちなみにあのだから天気の子を見てくればいいんですよ今。
まあ、そうですね、確かに
今すぐに見に行
って、今うちは絶賛上映中なんでね。
でね、出てからこのポッドキャスト聞いて。
確かに確かに。ポッドキャストではないんですけど。
あ、ポッドキャストじゃない
です。ネットラジオ。
ポッドキャスト。ネットラジオか。
ポッドキャストっていうのがあの、
あ、そうかそうか。
アップルがやってるサービス。
そうですね。
はい、すいません。紛らわしいんですけど。あの、じゃあ天気の子とオカルトのその類似性について、
はい、
ちょっともう解明したいなっていう。
ちょっと、あんまり覚えてないんですけど。
はいはい、うろ覚えで。
まずそのやっぱり、まあ、新海監督の作品が多分いつもそうなんでしょうけど、はい、すごくこうその、まあ、背景というか舞台をこう割と詳細に描くっていうので、はいはい、まあ、あの君の名はもそうだったと思うんですけど、今回はその渋谷を割とこうリアルな、
あ、
渋谷じゃねえや、新宿ですね、
はい、
新宿のリアルな姿を、
はい、
あの割とこう捉えるというか見せるというのを、
はい、
やってたと思うんですけど、だから割とその今の新宿にすごい近いですよね、
は
い、その 映画の中の姿が、うんうんうん、であの取り壊される場合 の、 あの、うんうん、傷だらけの天使で使ってた
あ、はい、
ビルを
代々木にある
そうそう、はい、あの屋上にねこうあの社というかう、ね、あの祠みたいなものを作って、
はいはいはい、
みたいなの、まあ、あれももう今確か取り壊しが始まってるんですよ ね、 すね、はい、なんかあのそういう今の姿をこうちょっと映画にの中に入れよう残そうとしているっていうのがすごく感じられたんですけど、うんうんうん、自分もそのオカルト、
はい、
いつもはなかなかそういうふうにやれないんですけど、はい、オカルトの時は、
はい、
あのまあ、新宿渋谷もちょこっとですけど、はい、渋谷もちょこっとありますけど、まあはい、主に新宿が舞台になってて、はい、新宿 の、 その西新宿がちょうどその、
は
い、あの大工事してる時で、あの
でね、
すごい古い建物をどんどん壊して、家とかもどんどん壊して、もう空き地、広大な空き地ができてて、で今からなんかどんどんでかいビル建てていくぜみたいな感じになってるところで、だからそれを、あ、工事の音がだいぶ響いてきましたね、はい、それをあの今の新宿の姿をやっぱり残したい、で今の新宿の姿、そして往来の人たちの姿というのを残して、まあ、今の映画っていう感じをより強くしたいなというのがあって、まあ、そういうふうにしてたんですけど、
はい、
そこの、まあ、狙いというのがすごくちょっとこうあのこれだから大枠ですけどね、かぶるところがあるなというのがありました、はい
はい、あ、
ちょっとマイクを今近づけました。
なるほどなるほど。
それで、だこれはそんなディティールってことじゃないですけど、はい、まあ、狙い、
はいはいはい、
狙いがちょっと近いなっていう、はい、
なるほどなるほど。
ただやっぱり、まあ、これは他これ以降の話すことも全部そうですけど、
はいはいはい、
まあ、やっぱり綺麗に捉えてますよね。あの汚いところも絵としてやっぱ美しいですよね。
歌舞伎町とか
あの新海さんが捉えた姿は、俺のはもう汚いもの汚いまま、もうえぐいもの
は
えぐいまま、
はいはいはい、
あの見せてるような感じなんで、はい、あのそこはちょっと違うかなと。絵としてやっぱり美しく見せるっていうところをすごくやっぱり天気の子は徹底してるなと思います。で、なんだっけな、あ、そうそうそう、なんか、
はい、
そんなに突っ込まれないですけど、突っ込んで描かれてないですけど、はいはい、あの変な生き物いるじゃないですか、
はいはいはい、
あの水の金魚みたいな、
僕もそれは思いました
ね、水の魚みたいな
霊体ミミズですか。
で、途中、はい、そのまあ、ちらっとしか言ってないですけど、ニュースの中で、はいはい、そのよく見ると内臓みたいなものがその中に見えるって気持ち悪いみたいなことをそう言ってるんですけど、
そんな言ってましたっ
け、ちゃんとそこは見せないんですよ。でもで、っていうところが、まあ、やっぱり自分がそのオカルトの中でやった、はいはい、そのまあ、空に浮かぶもの、
はいはい、
それはそのああいうミミズ的なもののみならず、空に浮かぶもの、まあ、例えばクラゲとか、
はい、
そういうその民主的なものの集合体のうにゃうにゃしたものとか、やっぱりその水の中にいる、まあ、ちょっと半透明の、はい、なんていうんですかね、深海生物的なというか、
はいはいはい、
海の中の半透明のちょっと原始的な、
はいはい、原始
深海とは違う、
原始的な感じ
です、ね、原始的な感じです、はい、原始的な生物の感じ、
あの気持ち悪さ
っていうのが、はい、まあ、その異世界異界を、まあ、描く上で連想
する
あの面白いと思ってそれやってたんですけど、やっぱそれにちょっと共通するものもちろんやっぱりそのまんまは描いてないから、あの、まあまあ、もしかしたらインスピレーションの元になったのかなぐらいですけどね、あのもちろんあのポニョとかの影響もあると思うので、
なるほど
そこはやっぱりあのなんすかね、目鼻口のない手も魚みたいな形をしてて、でなんかうよいよ集合体になったりするみたいな、
ありましたね、
あのもちろんその動きとかもあのちゃんと天気のこうオリジナルの、ね、ものにしていて、あのちゃんとオリジナルにはしてるんですけど、はい、あ、これは共通項あるなという感じはすごいあって、で、俺あと何についてたかな、決定的なやつはあって、はい、その前になんだっけ、あ、そうそう、主人公がだから、
はいはい、
まあ、設定は違いますけど、家がない人、
まあ、あのもう生活保護するせいので
、はい、で寝カフェ、
そうだね、
寝カフェ生活をする
っていうのもあって、漫画喫茶生活、
はい、でオカルトは、まあ、あの出会った青年が、まあ、寝カフェ難民なんですよね、
はい、
で、途中でその、まあ、
うん、そうです
ね、フェイクドキュメンタリーなんでオカルトっていうの
は、はい、
でその、まあ、江野君っていうですね、知り合ったその人が、うん、まあ、もう寝るところがない、泊まるところがなくてお金もないっていうので、じゃあここに泊まるかといって、そのビデオ制作会社の事務所に泊まらせてあげるという、
あ、なるほど、そこも確かにそっくりだ、
そうそうそう、
あ、本当だ
っていう流れが、
そ
う、天気の子だとあのオカルトの
そうですね、ムー
のオカルト雑誌のライターを、はい、まあ多分フリーのライターなんですけど、
本当だ、
ムーのライターとかもやってるような、そっくりだ、そこ、そうそうそう、そこを、
あ、そこは僕気づかなかったな。
でそこに女の子もいるんですよね。
うわー、そっか、栗林忍さん。
そうそうそうそう、あのオカルト
だと、オカルトだと栗林さんだけど、そうそう、栗林さん
ですけども、
あ、確かにそうだ。
でそこでそあの、まあ、一緒に仕事をやるわけじゃないですけど、はい、アクアルトの場合はでも、はい、彼が、はい、彼にカメラを渡して、はい、変なものが身の回りで起こるというから、
はい、あ、確かに、
じゃあそれを捉えてくださいってカメラを渡して撮らせるんです
ね。あの奇跡をね、取りに行くんですよね、はい、あの江野さんが
っていう日々が少しあるんですけど、そこはすごく似てる。
そこは僕もすごい似てるなと思って、うん、奇跡を証明しに行くシーンは、はい、
で、
あ、確かに設定そっくりだ、はい、本当だ。
ただ向こうの、ね、向こうの、ね、天、あのオカルトだとあのみんな結構ネタにするシーンでこうあの食べ物の重さを100円ショップに入っていって、
はいはい、
食べ物の重さ、はい、ポテトチップスを買うときに手でこう重みをこう見て、はい、それであの実際に重いかどうか、どっちが重いかを確かめて、
できるだけ重いやつを食べる、
書いてあるグラム数を信じる、信じるに自分の手の感覚を信じて買うとか、
はいはいはい、
あとあのカップ焼きそば食べて、
はいはいはい、
あの野菜が全然ないから健康に悪いんじゃないか、はい、体に悪いんじゃないかって言ったら、はい、野菜もちょっと入ってますよってこうあの、はいはい、ちょこっとだけあるあの乾燥キャベツをこう見せるっていう、そういうあの汚らしいネカフェのあのエグいところを見せてるんですけど、まあ天気の子はそういうのはあの綺麗にね、
まあ確かに
いろいろごちゃごちゃはしてるけど、まあやっぱり絵としては美しくちゃんと見せて
る
なっていうのはありますよね。あとまあね、江野くんはあのまあおじさん、ほぼおじさんに近い青年なんですけど、武将髭のまあ綺麗な青年ですよね、あの少年ですよね、もう天気の子の方がね、
天気の子はそうですね、
はい。
ただ江野さんの役柄は天気の子で言うとあのひなちゃんですよね。
だからまあ両方の要素
があるよう
な
もんですよね。なるほど、確かに、
だからそこはちゃんとだからオリジナルなんですよね。
なるほど、
あの別にそのままパクってるわけじゃなくて、ちゃんとそれはあの
確かに
多分まあ見てちょっと印象に残ってたところをなんとなく使ったか、まあ無意識にあの似てしまったかだと思うんですけど、江野翔平
さんが穂高とひなに分離したって感じ
ですそうですね、そうですね。で俺がそのまあ、ある意味、ライターの立場的なこともあるし、かつその、まあ、俺がだから少年的な立場になるっていう、っていう立場にもなるし、まあ、
なるほど
ね、なんかでもそこはその最終的に2人の関係になっていくっていう、俺と、あの俺じゃないですけど劇中の白石とあの江野という、うんうん、あの宇野翔平君が演じてる江野っていうキャラクターとの関係の話になっていくのと、うんうんうん、まあ、あの少年と女の子の話になっていくのとっていうのが、う
んうんうん、なるほどなるほど、
まあ、そう
似てるな、面白いですねそれ。
で、すごく、まあ、オカルト的な要素が絡んだクライマックスになっていくってい
う、うん、そうですね、めっちゃオカルトでしたよね最後。いや、そうなんですね、僕も、今おっしゃっててすごい整合性あるなと。あとはもう爆発シーンが ありましたよね天気の子にも、
あ、そうですね、
雷が降ってきてあのひなちゃんが祈ったら雷が落ちてきて爆発シーン、街中でバーンって爆発するのもあったし、あとは
オカルトはクライマックスであの爆発シーン
があるんですね。あとはまあ、今おっしゃってたその最後はあの穂高っていう少年があのひなちゃんに会うために、まあ、ちょっといろんな犯罪行為を繰り返しながら、
はいはいはい、
ある場所に向かっていくんですけど、その代々木のあのビルにで警察が来て一回捕まって、でもそのライターのおっさんがですね、あのお前行けっつってあのその犯罪をそのなんてちょっと助けるんですよね、
はいはいはい、
その辺がちょっと白石さんがその最後爆発をちょっとあの手伝ってた、
はい、
あのオカルトの時にちょっと似てるなちょっと思ったんですよね、うん、
だからまああのオカルトライター、
はい、
ムーにも書いてるライターのおじさん、はい、ちょっと名前忘れました
けど、忘れました、はい、
まあ、小栗旬さんがあの声やってるキャラクターですね、
はいはい、
あのキャラクターはあの怖すぎにおける工藤にもちょっと似てるなって感じもちょっとしました。
なるほどなるほど。
で、あ、ちなみにあの何でしたっけ、あの終盤で、
はい、
あのその少年をいくらで雇ってるんだってあの女の子に聞かれて、
はい、
そのライターがこう指を3本出して、
はい、
3万円、それは安すぎるって言ったら3000円だって言うんですけど、
はいはい、
3000円って言うとあの怖すぎファンの方はあのご存知だと思うんですけど、あの、情報を聞き出すときに工藤3000円を渡すっていうですね
あー、そういうの、なるほどね。
これも、これもしかしたら使ってくれてるかなみたいな。まあ、偶然の可能性もあるんですけど。
3000って何のことだと思ったら、そのことだったんですね。そうですね。なるほど、なるほど。
結構、ファンの人はネタにしてるんですよね。
いや、なるほどね。
みたいなのもあるし、まあ、それで、何かをやるために、結局その、まあ、犯罪者集団というか、
はいはいはい、
犯罪者グループになっていく、
はいはい、
まあ、公権力からしたら、まあ、狙われるような立場になるっていうのも、まあまあ、オカルトでいうところの、まあ、私と、まあ、劇中の白石と江野がやろうとしていることも、もう完全に犯罪ですからね、
公権力から。そうですね、面白かった。
なんかそのそういう立場になっていく、まあ、怖すぎもそういうところありますけど、なんかそういう立場になっていくっていうところが、まあ、結構ちょっと似てるところはあるなと思います。これもだからでもぼんやり設定ですけどね、
まあまあまあまあ、
大枠の設定ですけど、ただディティールで
言われてみればそっくりだな。
でもディティールで、あ、これ間違いないわと、
はい、
まあ、割と俺もぼんやり見てたんですけど、
はいはいはいはい、
うわ、これ来た、これは間違いないって思ったディティールが、少年が、
はい、
女の子に、はい、指輪をプレゼントするじゃないですか、
はいはいはい、
で女の子が終盤その消えて、
はい、あ、はい、落ちていく、あ、
取り戻しに行く前に、
なるほど、
その指輪だけが
落ちてくる、
空から落ちてくるんですよ、あのちっちゃいこの
指輪。ああ、なるほど。
で、オカルトは
焼肉
そうそう、エピローグのところで、まあ、カメラがメインとしてはね、カメラが異世界から江野が異界に持ってったカメラが落ちてくるんですけど、一緒に100円玉が落ちてくるんですよ。
なそうですね、貸した100円玉、
そうです、貸した100円玉を返してくるんですね、1階から。でその100円玉と指輪って大きさすごく似てます。
なるほど、ちょっとそれ、はい、シアさんそれすごいわ。
あ、だからあの指輪がこう落ちてきた時に、あ、これ、あ、間違いなく見てるわって、ちょっと嬉しくなりました、俺としては。
いや、すごい。
でももちろんあれは100円じゃないし、指輪にしてるし、
はいはい、
なんかそのもうちょっと俺はカメラと100円だけど、はい、まあ、指輪1個だけ落ちてきた方がそれに集中して、はい、ちょっとまあ、なんていうんですかね、ロマンチックな感じがするじゃないですか。なんか
面白い。
だからそういうアレンジというか、もちろんオリジナルにちゃんとなってるんですけど、
すごい、
これは間違いないなっていうて、
言われてみれば確かにそうだ、落ちてきましたね、焼肉屋さんで、
はい、
なるほどね。いや、僕あと、まあ、ちょっと笑っちゃったんですけど、白井さん結局犯罪を手出すして、まあ、20年ぐらい牢屋入ってましたよね。
はいはいはい、はい、オカルトです
ね。はい、でも今回天気の子だと結局あの子は保護観察で多分 2,3 年で、まあ、東京出てこれるって感じになって、
はい、
で最後で
普通にね、あの島で高校生活を送って、
そう、その違いが笑っちゃって、知らない20年ぐらいひげぼうぼうでおじいさんになって、
いや、そうです、そうですよ。
いや、あの違いが、で、しかも最後ね、天気の子は最後ね、
で、女子高生、なんかね、可愛い女の子が待ってるけど、こっちはなんか自分より年上のおじさんがこう、はい、ね、待ってるだけですからね、
はい、結局出迎え、白井さんのオカルトの場合は無所から出て出迎えてくれたのがプロデューサーのおじさんだけで、しかも焼肉屋行くっていうね、
栗林忍は迎えてくれない。
お、確かに確かに、
多分全然もう赤の他人だと思いますけど、
はい、もう多分もう
相手も死んでるんだ、死んでるんだ、
死んでるんでしたっけ、
そうそうそう、生首になって死んでるんですよ、殺しちゃったんですよ、
そうだそうだ、死んでるんだあれそうだそうだ、じゃあ
その違いが、誰も迎えに来ないですよね。
そう、そのね、あの天気の子は最後ね、めっちゃ可愛いひなちゃん、女子高生のひなちゃんが会いに行ってね、もうえらい違いだなと、
まあ、甘い話にしやがってね。
なるほどね。まあでもそうですね、結構でもオカルトな映画でしたね、天気の子ってね、結構びっくりしたんですけど、
まあ、でもだから他の新海監督の作品、君の名はしか見てないんで、ちょっと分かんない、はい、でも君の名はもだからオカルト的な、まあ、
相当オカルトです
よね、すごい話ですから、
はい、いや、もう本当僕でも天気の子はもう本当、
でも天気の子はでも君の名はより俺はちょっと作劇的にはいろいろちょっと納得いかないところはあって、
ね、まあ、僕も君の名はの方が全然好きですけどね。
なんか要素としては天気の子の方がまあちょっと好きな要素はあるんですけど、
あ、なるほど、
やっぱりそのなんか、え、この銃って必要でした、そうなんです
ね、いや、僕も銃が出てきてちょっとあれって思ったんですけど、
まあ出てくるのはいいんですけど、やっぱ小道具としてちゃんとうまく使えてない、
あ、
ちゃんと活かせてないっていう、
すみません、僕弾が入った銃捨てるかなと思ったんですけどね。
まあ
通多分抜きません？捨てるのはいいんですけど、
そうですね、
捨てるのはいいんですけど、それとかね、まあちょっといろいろ、
あとそのやっぱり最後の結末がそのまあこれでいいんだって言って、
はい、
あのまあせまあ何ですかね、世界のルールを変えるわけじゃないけど、
はい、
あのまあよく雨が降る世界にしてしまうわけ
です、うんうん、はい、そうですね、もうずっと、
であれがその世界に影響を及ぼす、
はい、
その影響具合が、
はい、
意外と平和な影響っぽい感じで映画の中では描かれている、まあね、裏ではあるかもしれないですよ、うん、裏では溺れて死んでる人、
うん、
あの溺れて死んでる子供たちは多いかもしれないし、うん、あの
多分
あ、まあ、大雨が降った時にやっぱり、うん、あの、まあ、死んでる人たちいるかもしれないし、はい、で本当だったらあの建物を新たに建てるっていうのはかなり難しい、
はいはいはい、
東京はもう水没してって難しいと思うんで、どんどん腐っていく感じじゃないですか、
そうですね、
ビルなんかは、
うんうんうん、
でそこでそのまま生活できないと思うんで、まあ、もし生活と仕事を続けていくんだとしたら、
はい、
ものすごいお金をかけて補強工事しないといけないんですよ、でそれやってる風ではないですよね、あの世界では、
まあ、まんまっぽかったですよね、
でそのまま、まあ、それはだから映画の嘘、アニメーションの嘘といえばそれまでだけど、
はいはい、
結構リアリズムのアニメの中ではね、
はい、
あの土地を、この東京新宿という土地をそうリアリズムで結構描いてるじゃないですか、だからそれで描いた上であれだと、いやだいぶすごいなと、あの雨がすごく降るで、なんか都合よくあの少し光もさしたりしてるけど、ずっとそのもしあのほとんど日がささないんだったら、それによる悪影響はすごいあるわけです、あるわけですね、その人体は。
なるほど、
あの日光を浴びないと
確かに確かに
ダメなので、
うん、
どんどん体弱っていくので、みたいなところをなんかあのちゃんと描くべきなんじゃないかなと、それがあのちゃんとあった上で、
はい、
それでもあの二人はこれでいいんだ、
あ
の他の人たちが例えばすごい不幸になることがあっても俺が選んだのは間違ってないって彼が思うんだったらいいんですけ ど、なるほど、彼があのものすごい選んだ、まあ、まあ選択が、まあ、そして彼女も選んだ選択があのいろんな人にものすごい悪影響を、はい、あるいは死を与えるっていうことをちゃんと描いた上でじゃないと俺はやっぱ納得できないと思います。すごく都合がいいと
思います、ね、
すごく身勝手で、であれをその肯定的に描くと、まあ、すごく無自覚に周りの人に影響を与えて、
はい、
悪影響を与えて、
うんうん、
あるいはその悪影響によっていろんな人を死なせて、
うんうんうん、
でも俺とあなたは幸せ、これで OK っていう生き方を肯定してるのと同じだと思うんですよね、はいはい、で俺はそれを肯定できないので、
うん、
俺はあの映画に対してはすごく嫌な感じがしました、
うん、オチがですね、
だからそれは見えてないところでそうなってるんだよっていうことかもしれないけど、
なるほど、
まあ、俺が見落としたんでなければそれ描かれてないので、あの映画の中では、映画の中で描かれてないっていうことはあの世界ではないんですよ絶対に、というふうに俺は思う。
なるほど、
でちょっと納得はあんまりできなかったです。ただオカルトと共通性があるのが、まあこうね、大ヒットアニメで描かれてるっていうのは嬉しかったなって、
ね、それは、
うん、なるほどね、思います。
いや僕はちょっとあの最後の東京はもうあれはもう天国なんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。あの二人も死んじゃって、
まあ、そういうふうに描かれるならいいんですけど、ね、
もう
それもポニョっぽいですけど ね、
まあ、確かにポニョっぽいですねあの二人はあのビルの屋上でも死んでまあそこから先は全部あの二人の妄想っていうか、もう天国の夢の話って終わりっていう、
まあ、そういう風には描いてない、
まあ、確かに多分
全あの地上に降りていくから、
そうですね、
はい、まあ、ちなみにあの落ちていくところはなんかいろんな似てる作品あるみたいですけど、
はい、
落ちていくところはすごいあのうるせえやつら2ビューティフルドリーマー、
あ
ー似てるなと
思いました。星守さんのやつですか。
そうです、そうです、
あーなるほど、なるほど、いやすごい、ちょっと貴重なお話聞けてよかったです本当。ですね、ちょっともう30分経ってしまったんですけど、ありがとうございます。ちょっとじゃあこのぐらいでいいですかね。
はい。
すいません。ありがとうございます。で今、あとですね、この夏で、白井さんが見た映画でチャイルドプレイを絶賛されてましたけど、
はい、
ちょっと軽く どうでした？
チャイルドプレイは
90
分の作品で、
はい、
まあまああの俺前の旧シリーズのチャイルドプレイって一本も見てない
んです。あ、そうですね。はい。
で。ただまあ新しいやつはこうちょっとなんていうんですかね、ああいうホラーって、うん、
はい、
まあ、ああいうホラーというのが、あの一応まあホラーという体裁で、でもその、はい、どうやら娯楽テイストが結構入ってると。で、あのユーバーもあり、ブラックユーマーも結構ありそうだというような、うで、そのブラックユーマーも感じながら、あの残酷さもありつつ、はい、でもエンタメとしてなんですか、ある種ポップに楽しめるみたいな、はいはい、まあ、あの80年代アメリカンホラー的な感じっていうのが、まあ、近年あんまり作られてなくて、あのイットとかね、最近ちょっとこうそういうのを作られそうだなっていう、こう、
そうですね、
あの感じはあるんですけど、あのイットは面白かったですけど、
イットそうですね、
はい、まあ、でもイットって尺はちょっと長いんですよね、
超長いですね、2時間ちょっと超えてますもんね、
ちょっと超えぐらい、まあ、全然退屈はしないんですけど、はい、ただそれをあの90分でやってるっていうのと、あとやっぱりチャッキーのなんか、
はい、
その新たな観点、はい、まあ、人形、
はい、
人形のロボットが悪いことしちゃうっていうのがちょっと面白そうだなと思って、で、まあ、ちょっとそういう娯楽映画を見たくて見に行ったら、まあ、そのやっぱり娯楽を求めてたちょっと自分の心にももう染み渡って、
あ、ドンピシャだったんですね、
で、すごいあの少年が主人公の、
はい、
まあ、本当子供ですよね、あれ
は
ね、
はい、
少年が主人公の、少年の視点をメインにした、まあ、子供の映画、キッズ映画だと思うんですよ基本的には。で、キッズ映画でありながら、なんかその親がやたらあの連れ込んだ男とセックスしてたりとか、あなんかそういうところもちゃんと描くし、
そういうのもあるんですね、
あの、あ、そっか、見てないんですか、
見てないです、あ、でも全然いいですね、
お父さんがいないんですよね、お父さんがいなくて、あのお母さんと少年の母子家庭で引っ越してきたばっかりの土地 でその馴染めない土地で、あのちょっと不良がかった友達と、はい、あの遊びはあの仲間付き合いが始まって、
はい、
で、あの、まあ、お母さんが買い与えたそのなんかおかしいっつって返品されたあのチャッキーにロボット人形をこう与えたら、はい、それがちょっと普通のチャッキーと違ってなんか悪さするというか、まあ、あの、まあ、暴力的なストッパーがある理由によってかかってない、
あ、なるほど、
あのロボットだったということで、あの、まあ、
で殺しまくる、
ちょっとなんですかね、あのチャッキーそんな悪くないんですよ、あの彼が要するにあの判断の基準があのすごい幼いので、
チャッキーので
言ってみればその少年がね、あの主人公の少年がちゃんと彼にとコミュニケーションをまともなコミュニケーションをしていれば、
はいはいはい、
あんなことしなかったかもしれないんですけど、
なるほど
ちょっとこう友情がすれ違いになっていって、それでその、まあ、怒ったり、あるいは勘違い、この方が友情を深める、あの関係が築けるんだ、はい、彼のためになるんだ、
はい、
みたいなことで強行をこう重ねていくんですよ、チャッキー。だからすごくチャッキーは悲しい存在なんですよ、
はいはい、
で、っていうのと、まあ、あの人は殺されるときは結構あの思いっきり残酷にやっちゃう、
すごいですよね、あれ
結構残酷にやる、まあ、ただ人数はそんなないんですけど、まあ、ちゃんとその、非常なところは非常にやって、でも少年とチャッキー その孤独っていうのをちゃんと描いてて、
はいはいはい、
で、まあ、なんかまあ少年の分身みたいなところがあるんですよね、
はいはい、
少年がだから友達ができてなくてずっと孤独で、でお母さん男連れ込んでてみたいな、あの居場所がないみたいなのと、その自分の孤独とチャッキーの孤独っていうのがすごくこう
リンクしてるんです、
ね、リンクしてて、言ってれば自分の孤独をどうなんか打ち負かすか、乗り越えるかっていうのが、まあ、チャッキーとの対決に重なってくるっていうのがすごくいいなと思って、
あ、なるほど、あ、なるほど、自分に打ち勝つっていうか、
そうですね、孤独を乗り越えるってい う
のメタファーになってるっていう、
なんか そこをもう90分の中でもうぎっちぎちに詰まってるんですよ、
はい、
ただそんなね、
すごいですね、
めちゃくちゃ対策みたいなことは当然やってなくて、
はい、
調べたら日本円であの10億ぐらい、
10億ぐらいで
作ってる、10億円ぐらいの予算で確か作ってたと思うんですけど、あ、もうその予算でこれできるんだみたいな、
でもチャッキーは全部 CG ですよね、
全部じゃないです、あれ多分仏もやってて、だ表情を変えたりとか 細かいところは CG でやってると思うんですけど、
あ、じゃああの人形は作ったんですかね今回。
時々物は使ってますね。だからそれがすごくまた良くて、やっぱりフル CG じゃないなっていうのは分かるところがちょいちょいあるんで、
なるほどなるほど。
だその物感がちゃんとあって、そこもすごいいいなと思いましたね。
なるほど。もうなんか今年1位って言ってましたよね、試合さん。
今のところ1位ですね。
あれ2回見たんでしたっけ。
2回見た。
2回見たんですか。
2回見ました。
すごい。
もう1回見たいぐらいですね。いや、なんかやっぱりその
すごい、
シン・ゴジラとかもそうなんですけど、まあ、シン・ゴジラは会議のシーンはまあちょっと退屈で退屈ですけど、やっぱりそのなんですかね、すごく編み上げられた、
はい、
見事な娯楽製品なんですよね。娯楽なんですかね、
なるほど、
なんか壺みたいな、
なるほど、
まあ、職人が作った壺みたいな、
美術品というか、
美術品、工芸品というか、
それを眺めに行くっていう感じなんですね。
そうですね。だからうわーいいなーと、無駄がねーわーみたいな。
あ、もう本当、
もう最後の最後までちゃんと楽しませてくれるサービス精神がある。あ、だからまあ正直言って、だから別に怖くはないですよ、
はい、
ただ楽しくて、すごい満足感になる娯楽映画
です。白井さんそこまで言うって珍しいですね、あんまり。
いや、やっぱそうね、もう本当だから邦画でももうちょっと長い方がいいんじゃないかみたいな、
はい、
結構プロデューサーの方から言ったりするんですよね、
はいはい、
で俺はもういや90分かもう80分台でもいいぐらいなんですよ、俺はいつも言うんですけど、ただまあいろいろ結局求められると長くはなっちゃうんですよ。で、いつもだから90分とか80分台とかのものを作りたいんだけど、はい、なかなかそうできない中、もうハリウッドから90分のね、映画が、娯楽映画がやってきて、うわこんな風にやりたいと。
なるほど。
そんな大それたことはやって、もちろんそれぞれにお金がかかってるから、やっぱり、まあ、日本だったら10億はもう超大作ですけど、
はいはい、
10億って向こうで言ったらもうそう低予算でこれだけやりきってる、素晴らしいなと思って、まあ端々でちょっとちょいちょい気になるところはあるんですけど、
はいはい、
まあ、それでも、これをちゃんとやりきったっていうのは本当すごいなって。
いや、すごいいいお話ですね。早く見たいな。じゃあ
まあ、チャッキーがちょっと歌を歌うんですけど、はい、その歌をやっぱりね、見終わった後に歌いたくなるんです
よ。
You are my body っていう歌があるんですけど、
ずいぶんのめり込んでますね。
いや、もうやっぱり歌いたくなるっていう時点で、
あ、なるほど、
歌いたくなるとか、やっぱりセリフを真似したくなる、ポーズを真似したくなるとか、ね、ブルース・リーの真似したくなるとか、
なるほどなるほど、
やっぱそういうのってやっぱ作品が素晴らしいっていう証拠じゃないですか。
なるほど、のめり込んで世界観がちゃんとしっかりしてるってことですよね。いや、ありがとうございます。ちょっとこれはもうぜひ皆さんね、見てない方もぜひ。
いや、もうチャイルドプレイ本当おすすめです。
すごい意外なところで、ありがとうございます。ちょっとですね、いろいろお話聞きたいんですけど、あと、最近本当にあった本当にあった呪いのビデオの、
はい、
イベントに出演されてます
よね。はい、20周年っていう、
ね、20周年
呪いのビデオ始まってもう20周年
あ、なもう20周年すごいな。なんかそれで中村監督とか福田監督とか、
はい、中村芳弘監督、福田洋平監督、あと河合監督かな、
河合監督
女性、
うん、はいはい、と試合さんとかがご出演、
あとベースボール部屋の小出さんが、さん
大ファンなんですよね。
呪いのビデオ研究家として
そうですよ、ね、
トークを回してくれたっていう、司会をしてたって、
ベースボール部屋の小出さんってなんと本能のビデオ全部持ってるらしいですね。
持ってます。
すごいですよね、はい、今84巻まで出てるんで置く場所すごいなって
で今回、はい、見直してシリーズを、
はいはい、
全部見直したって言ってたのかな。
え
で、なんか4週間ぐらいかけて
無理
まずオールナイトでチョイスしたエピソードを上映するっていうイベントだったんですよ、小出さんがチョイスしたやつを、
はいはい、
で、まず70本に絞ったと、エピソードを、70本に絞ったってことは、それ全部もっと見てるってことですね。
信じられないですね。
で、その70本をさらに絞って20本だったかな、
いや
に絞ってて、でその20本に1本、まあ、小冊子が配られてて、1本1本にすごいちっちゃい字で解説が、解説文が載ったのがそれ配られて、でもうね、なんか裏のその待合室で、
はい、
なんか小出さんがこれぐらいの分厚い A4 の用紙のこれぐらいの分厚
い
束を持ってるんですよ、紙の、
はい、
これぐらいで、これ何センチぐらいですかね、これ
10センチぐらいあります
ね。いや、これ10センチもないですよ。3.5センチぐらいですかね、
はいはいはい、
ぐらいの束をこう持ってて、はい、何かなと思ったら、
はい、
なんか 呪いのビデオ の、はい、あのエピソードの内容がバーって書いてあって
自分で書いて
あでそれはまず多分あの向こうが作ったあの
すごいな、
会社が作ったやつを送ってもらって、はい、でもそれに、はい、あのページ見たらどのページも書き込みがあるんですよ手書きはだからこのエピソードはこうだって全部メモっててで4週間ぐらいかけてあの改めて見てでチョイスするっていうところまで4週間ぐらいかけたって言ってました
すごいですね
もうその間アルバム作ったりもしてますからね
本業はね本業はもう音楽家ですからね、
ミュージシャンです
ごい信者そんなもんすごい人がいるんですね
俺なんかほとんど見てないんで呪いのビデオ
あそうなんですね、
だから、すごいです
いや僕はもう結構ハマってタイプなんですけど、そうですね。で、中村義弘監督との出会いっていうのは、
中村さんはだから俺がその心霊ビあの松江哲也監督に、
はい、
あの声かけられて心霊ビデオやらないかっていう心霊ドキュメンタリーやらないかって声かけられて、はい、その時に松江くんが中村義弘さんが呪いのビデオをもうやめるからあの代わりにやる人を探していてそれで松江くんが呪いのビデオをやることになったんですよ、
はいはいはい、
ただその呪いのビデオシリーズとは別に、
はい、
いろんな心霊ドキュメンタリーをそのブロードウェイ、
はい、
メーカーのブロードウェイそして制作パル企画ってい う、 こう、はい座組でやってて、
はいはい
でまあ、プロデューサーのね今はまあちょっと悪名高き、
はい、
大橋さんっていう、
はい、
大橋高文さんっていうプロデューサーが、
はい
まあ、探しててで松江君が俺の暴力人間ってあのフェイクドキュメンタリーの自主映画見てたから、はい、白石さんどうですかって言われて、
はい、
で俺がその呪いのビデオじゃない、心霊ビデオをやることになって、はい、で途中その呪いのビデオ の、まあ、あの特別編的なバージョン X と劇場版のやつは俺は手がけたと、
は
い、でだから本ちゃんの呪いのビデオって確か60分50分60分ぐらいなんですけど
そうですね、はい
それ俺やったことないですよ。
ああ、なるほど。
長物しかやったことないです。90分、80分、90分ぐらい。
特別枠をやられたんです
ね。はい。
それで中村監督とはじゃあ会ってない。
その時に、はい、その一番最初会ったのどのタイミングだったかちょっとあんま覚えてないですけど、その呪いのビデオのナレーションをやっていただいた時に初めて会ったんじゃないかと思います。で、ちゃんと話したのは多分その前も話した日野秀さん の、
あ
の怪奇劇場って
やった時
オムニバスというかまあ
そうですね、
そうですね中編が何本か撮られるっていうやつでその最初の飲み会かなんか終わりかな終わった後打ち上げかな一応合同の打ち上げみたいなのがあってその時にちょこある程度話したのが最初だったような気がしますね。俺の印象はそこが強いです。やっぱりナレーションやっていただくときはもうパッと来てもらってパッとやってもらってすぐ帰るみたいな感じなんで
中村監督が全部やってますもんね今もねナレーション
そうです。ただ俺のときは俺がやったりもしてるんですよ。
ああそうなんですね。
バージョン X4 だったかな、まあ、俺がやってたりしてなんか試しにちょっとやってみようかなと
思ってすごい試合さんあそうなんですね、はい、試合さんナレーションやってるじゃんへえなるほど。
だ俺は声の通りが悪いんでやっぱダメだな
そうだね
中村さんだなと思いました
中村監督の声いいですよね、あれも本当特徴的で今日ちょっとお話聞きたいのは本当にあった呪いのビデオザ・ムービー1と2なんをちょっとお話聞きたいなと思ってるんですけど、はいはい、これ1と2なんか、ウィキペディア見ると2003年になってるんですけどこれ撮ったのは同じ時期なんですか
いや、ちょっと離れてたと思いますよ、これが何年だ
やっぱ2003年日本映画って書いてありますねこれ2は
あれこっち書いてないな
書いてないですか
書いてます
あこれ書いてないな書いてないですねそういえば1の方書いてないですね、
ちょっと間はあると思いますね
あなんかそうですねちょっと見た感じ、ま、
間があるすぐ半年ぐらいかもしれないですけど
ちょっとお聞きしたいんですけど、本当にやった呪いのビデオザ・ムービーの1と、
はい、
このザ・ムービー2がですね、
はい、
内容がだいぶ変わってまして
そうですね、
なんか、まあ、
使ってるネタが違うんであ
なんか思ったんですけどザ・ムービー2の方がだいぶパワーアップしてるというか、はい、
まあたまたまそのネタがそういうものだったっていうことでしょうね
ああなるほど相当あたまたまなるほどいやすごいちょっとザ・ムービーの1はですねちょっとなんですかねシンプルな作りというか
基本的にこれはだからその怖い映像というのが過去にすでに中村さんの 映像の中にあったものと あとその一番最後に見せるものだけなんですよね。で、あとはずっとインタビューが続くっていう
形式 で、ね、形式で白石監督がインタビュー
してる。俺はそのこれはだからね、そのまあネタとしてはその、中村さんのネタを引き継、はい、大きいネタをちょっと引き継いでるんで、はい、まあ重要ではあるんですけど、うん、まあ俺はこれはその長編にはならないと、
うん、
俺は思ってたんですけど、まあこれ尺も75分って書いてあります。短め、ちょっと短めですけど、だからちょっと劇場版とかじゃなくて、はい、そのなんかスペシャル版の一つの中にこう入るぐらいだったらいいんじゃないかと思ったんですけど、でもプロデューサーの大橋さんが、はい、いやこうインタビューをつないでってそこに行けばそれで全然怖いと思うんだよねって言ってそうちょっと押し通されまして、俺はそれは絶対そんなことはちょっと退屈になっちゃうんじゃないかと思ったんですけど、まあやることになり、それでまあインタビューはちょっと長めですけど、省略することもできるんですよね。だからインタビューをもうちょっとこうテロップでもうちょっと省略したりとかもで本当はできるんですけど、まあさあまあちょっと大橋さんの言う通りにやったらこういう風になりましたっていう感じです。
ちょっといろいろ聞きたいんですけど、はい、まあこれちょっとすごい、まあ、端折って言いますけど、吉田久美子さんって出てくる女の子人がすげえ美人だなって、まあ、これどうでもいい話なんですけど。
すいません、私はもうだいぶ前のことで、
いやこれどうでもいい、
覚えてないですけど、
ね。あとすいません、本当にやった呪いのビデオザムービー1の一番最後に出てくる、はい、映像がですね、
はい、
これを見た人がめっちゃいろんな霊障にかかって映像が最後出てくるんですけど、
はい、
めちゃくちゃ不気味で、なんか廃墟っぽいところを映してて、でずっと後ろでカンカンカンって鳴り響いてるんですよね、はいはい、こう怖いなと思って、で、まあ、ちょっと最後何か映るんですけど僕はちょっとよく分からなかったんですけど、ただこれ、なんかどっかで見たなと思ったんですけど、なんか定屋にちょっと、
はい、
生かされてる
んです
か、はいはいは
い、これだから、はい、まあ、この本当にあった呪いのビデオザムービーの中の映像は要はその引きの絵の中でなんか工場がどこかな、はい、みたい な、
ね、
なところ結構画質は悪くて、
はい、そうですね、悪いですね、
まあ映画的に言うと引きの絵なんですよね、
はい、
そのでドアがなんかこう冷蔵庫がたくさん並んでる感じなのか、
そうでしたっけ、
いやなんかそういうこう、うん、ドアっぽいものがたくさん並んでて、
はいはい、
でそれの一つがなんかそういうカンカンって音が鳴りながら徐々に開いてくるんですよ、一つだけ、一つだけ開いてきて、でその中になんか顔っぽいものがちょっと見えるっていう映像なんですよね。で、それが、まあ、すごく雰囲気が、まあ、意味不明なんですけど、
意味不明ですあれ、
すごく雰囲気はあるなと思って、
ただすごくいいですあれ、僕あの雰囲気
で、その、まあ、内容およびあとそのビデオテープの外観ですね、
はいはいはい、
すごいボロボロのビデオテープじゃないですか、
はいはいはい、ああ確かに、
あのボロボロのビデオテープをまず私の貞子 VS かや子で、あのビデオの外観が良かったから、
なるほど、
ちょっとああいう風にしたいなと思って、で美術部の人にその映像を見せて、こんな風にしてほしいんですっていう感じでその汚しを入れてもらって、でその、映像の中身も、まあ、ちょっとこんな雰囲気にしたいっていうので、う、
ね、似てますよ ね、 なんかね、
で要はその、貞子 VS かや子ではそのまあ映像の中でこう徐々にその、扉が一つだけあるんですよね、一つだけある扉が徐々にこう徐々に開いてきて、まあ、そこから貞子らしきものが現れてくるっていう、
はいはい、
そういうその呪いのビデオ的な映像がまあ VHS で出てくるんですけど、はい、まあ、それは本当にこのザムービーの映像からヒントを得て、まあ、これを真似たみたいな、
すごい、繋がった、
これがちょっと不気味だったの、確かそれで
繋がってる、
意味不明な音も確かさせてたんじゃないかな、そのドーンみたいな、カンカン、ゴーンとかなんか、
あれ怖いですね、
ゴーンみたいな音が、
そうなんですよ、だからちょっと貞子 VS かや子をご覧になった方はぜひですね、ちょっと本当にあった呪いのビデオザムービー、この1のですね最後の映像、
最後の最後だけ飛ばしてみるでもあります、
最後の映像ちょっとかなり、あ、これ冷蔵庫なんですね、
なんか分かんない、冷蔵
庫気持ち悪いんですよね、
冷蔵庫ぐらいしか考えられないんですけどね、なんかそれかもうなんかそれじゃなかったら なんか変な実験室みたいな、
そう
感じかなって感じですけど、
そう、ぜひちょっとこれ見てもらいたいですね、面白いですよ、ぜひ、なるほどなるほど、 それでですね、ちょっと、次が、本当にやった呪いのビデオ、ザ・ムービー2のお話をお聞きしたいんですけど、はい、僕、これも本当に楽しませてもらって、白井さんは、監修、演出という感じで入ってらっしゃるんですけど、相当僕これ好きですね。ちょっとぜひちょっと呪い、オカルトが好きな方にはぜひ見てもらいたい。もう本当にもう傑作だと思いました、僕。すごいワクワクしてみました。これは、
不謹慎ですけどね、ワクワクするのは、人がこう、不幸なみたいな、ね。
まあ、確かにな。いや、ただ、なんかわけわかんないことに、大人が4人ぐらいこう、突き進ん、なんていうんですかね、解明していくっていう、その冒険心がすごいくすぐられて、本当にワクワクしてて、なんか殺人の追憶とかが、エルヴェ・コンフィデンシャルを思い出したんですけど、なんかなんか謎に向かっていい大人5人ぐらいがですね、なんか少しの手がかりをもとに探っていくっていう、すごいワクワクしましたね、僕見てて。
これはだから最後なんですよね、はい、この私が心霊ドキュメンタリーをそのブロードウェイパル企画のやつでやってて、最後の作品がこの呪いのビデオザ・ムービー2なんですけど、やっぱり確かにこの取材っていうことで、まあこれはね、その別々の実は投稿された全く共通性がないであろう映像が、実はなんかこうどうもつながりがあるという感じになってきて、その先をさらに探っていくとみたいな話なんですけど、まあやっぱりこう取材する側としては、ね、もうすごいネタじゃないですか、だからもう
大事ですよ。
やっぱりこう取材をしているっていう意味になると、すごくこうもう突き進む気持ちになって、どんどんこう探っていくっていう、確かにそういうもう冒険とか探検みたいな、
冒険ですよこれ、
気持ちで確かにやっていったんですけど、結局まあ今までもいろんなことが、まあ、ここまでもいろんなことあったんですけど、なんか突き進んでいった先に、やっぱりまあ結局人の死とかが絡んでいたり、まあ不幸な目に遭う人がいたりっていう、なんかまあそういう比喩で言うと、冒険の果てに、まあすごくこう嫌な結論とか結果が待っていたっていう、でしかも、もしかしたらそこに自分たちが関わらなかったら、そうはならなかった、不幸な目に遭わなかったかもしれないっていう人がいるっていうような、まあ、ちょっと内容には実はそこは深く実は突っ込んではいないですけど、まあ、やっぱりそこの重みをちょっと感じると、なんかちょっともうやりたくないなと正直思って、それでもうやめたんです。
なるほどなるほど。
呪いを広げることに結局なってたりもするじゃないかと。
なるほど。
だって見たらね、おかしくなるかもしれないみたいな映像だってこう出してたりするわけじゃないですか。それはもちろん見る人も自由なんですけど、けど結局それを出すっていうことは見てくださいというスタンスなわけですよね、こちらとしては。出す以上はじゃあやっぱそういうのはやりたくないなって正直思ってしまったってことですね。
なるほど。いや、あとはそうか、結構出てくる女の子も結構可愛い子が多かったっていうのも、結構僕は見てて思う、
ね、
いいなと思って。
そうですね、
はい、あとちょっとぜひちょっと言いたいのが、旅館でですね、最後会議してるんですよ、はい、ここからどうしようっつって、3人で会議してて、そこに女の子がですね、今からちょっと行きたいところがあるのって夜中に言い出してきて、でその時にちょうどその旅館がですね、気持ち悪くてですね、会議してるすりガラスになってて、襖がですね、向こうに来てる女の子の姿がちょっと見えるんですよ、うわこれいいなと思って、そこがすごい怖い。あでそこからさらにまあ、最後ちょっとすごい展開が待ってるんですけど、最後のまあ、夜のそのシーンがすごい怖いし、あともう本当僕ワクワクしたのが、まあ、本当ど田舎に、まあ、本当セダンタイプの、でも 5人乗りの車に乗って行くんですけど、ああいう狭いもう山が、外に山が見える車の中でこう進む 会話がすごく怖いんですよ、僕の個人的な何なんですかね、これ性癖か分かんないけど、あの、な、都会じゃないところで狭い車の中でカメラ、まあ、カメラ回して
どんどん奥地に、
そうなんですよ、ね、そうなんですよ、もうもう本当人気がないところにどんどん進んでって、で車、狭い車の中で、
あそこはすごいところでしたよ。
あれは本当怖かったですね、見てて、あのなんか、いや、あの山怖いのとかなんか話してて、あの女の子がですね、で多分助手席からこう後ろを撮ったりしてるんですけど、はい、撮影が、そうそうですね、そういうのがすごいワクワクするんですよ、見ててワクワクして 怖くなって
ワクワクしながら怖くなって、
いや、そうなんですよ、だからすごい不思議な感覚でなかなかないなと思って、これ本当おすすめですね、僕、あの本当にあと呪いのビデオザ・ムービー2は、まあ、あの呪いの映画なので、呪いの映像なので、まあ、見る人の自由なんですけど、ぜひちょっと気になった方は、はい、そんな感じですね大丈夫ですかね、
はい、
こんな感じで、はい、で、最後にですね、ちょっとあの幽霊ゾンビという、
はい、
白石さんが撮られた映画があって、はい、これもちょっと聞きたいんですけど、
2007年、
今までお話した呪いのビデオが2003年発売だから4年後ですね、大体幽霊ゾンビが、で僕は見たんですけど、これ珍しくその白石さんにとってホラーコメディというか、
そうですね、ストレートに割とコメディ色を、
はい、なんかその
打ち出してます、
はい、白石さんの作品の中では珍しいですよ、なんかコメディっていうのなんかあんまない、
まあ、いや全然やるつもりはあるんですけど、なかなかやらせてもらえないんですけど、これはなんかあのやれた、
これもガチのホラーコメディっていうか、なんていうんですかね、なんか結構笑ったんですけど僕は。
これはですね、自分の思い出で話すと、
はい、
これ確かこれ、はい、初めて自分一人で脚本書いたのは、はい、これが先だったらグロデスクが先だったか、
オリジナル脚本、
オリジナルをだいたいその横田さんとかと書いたりしてたんですけど、はいはい、あの呪いのビデオ一緒にやってた、
はい、
あの死人少女とか、あの黒樹霊とかはその横田さんと書いてたんですけど、
横田さん
草木女もそう
です、横田さんってあの体の大きい
方ですか、そうです、太った人です、でそのまあ、草木女の2をやろうかっていう話をしているときに、まあ、はい、横田さんがもうなんかグダグダ言って書くのがとにかく遅くなっちゃって、
あ、
まあ、なんか書かない言い訳、書けない言い訳をするみたいな感じになって、いつまでも書かないでも、
はい、
ちょっと横田さんとやるわけにいかないなって思ったのと、はい、まあ、やっぱりその自分でちゃんと忙しくてやっぱり一人書けなかったんですけど、
はい、
自分でちゃんと責任を持って一人で書きたいなというふうに思って、でそれで、
はい、
確かこの頃にセーブ・ザ・キャットの法則っていうあの、うん、ハリウッド式のその脚本の、あの指南書みたいなやつが出て、
はい、出ましたね、
でそれを買って、それに従ってこの幽霊ゾンビとグロテスク確かほぼ同時期に書いたと思うんですけど、確か幽霊ゾンビは先だったかな、うん、でなかなか面白く脚本は構築できたなと思って、ね、
で
提出して、でそれで提出したまま、提出したらなんか、
はい、
提出したままほっとかれたんですよね、何の連絡も来なかったんですよ、だからもうあのやらないんだなと思って、で当時裏ホラーっていう
別 の、
あのオムニバスのやつをやっていて、
千世さんのやつですね、
はい、で裏ホラーが忙しくてちょっとやってたらなんかいやあの幽霊ゾンビやりますよみたいな、
はい、
こう言ってきて、
はい、
でえっと思って、はい、なんかでしかもこのなんか脚本を、
はい、
あれじゃなくてちょっと違う話にしたいって言われて、で全然違う話をじゃあもうしょうがねえなと思って忙しい中、
まるっきり変わったんですか、
まるっきり違う話を考え始めてたんですよ、
はい、
ただもう時間がないのもあって、それで、はい、ちょっとずつちょっとずつ返してたんですけど、はい、もう全然書き進められなくて、幽霊ゾンビみたいにその根っこから構成からプロットから全部考えてっていう、
はい、
そのまともな書き方をする時間がなくて、
はい、
多分なかなか書けなくてどうしようかなってなって、でももうスタッフも集めてて取らなきゃいけないみたいな感じになってる時に、
ね、
じゃあまあ、そのさっきのプロデューサーの大橋さんが、
はい、
もともと別に脚本あるんだからそれでやりゃいいじゃんっつって、はい、その間に入ってたプロデューサーの人に言って、それで元々の脚本でやれることになって、 ってやったっていうのがこれですね。
あ、じゃあ結構思い出深いですね、はい、あのお聞きしたいのはなんで のっちさんなんですか、主演
は。これは、いくつか候補があった中での、
はい、
選んだって記憶はありますけどね、
はい、結構僕のっちさんの演技が好きで、
あ、
結構一人芝居がうまいなと思って、
はい
はいはい、すごいな、もう初めて見たんでのっちさんの演技を。
だいぶあのやっぱりこうかなりしんどい現場だったので、だいぶその、はい、限界まで深夜に至って限界までだいぶ、
あ、これしんどかったですか、
はい、撮影。これはもう相当しんどかったです。
うわ、
で、あと これの時にあれなんですよ、はい、思い出で言うと、制作担当が途中で逃げたんですよね。
え、
金持ったまま、金と車持ったまま逃げたんですよ。
ええ車、
2日ぐらいかな、2日ぐらい撮って、これはだから奥多摩の方で撮ってたんですけど。
あ、奥多摩っぽいですね、確かに、
はい、で2日ぐか3日経ってから、そので、奥多摩行かなきゃっていう時に、
やばいですね、
なんか、来なくて、集合場所に、
はい、
その車が。
朝ですか。
であれってなって、で、この時あの特殊メイク西村さん、
はい、
西村映像をやってもらってるんですけど、はい、西村さんとかもそう、現場っていうか集合場所に、
新宿とか渋谷
座る前に来て、では来ないっす
ね、やばいやばいっすね、
つって、はい、でその助監督が電話してきて、
いや
多分あの人チーフから相当責められてて参ってたんで、多分それで逃げたんじゃないかと思いますって言って、でしょうがないからって、あの電車で、
え
電車乗り継いで、俺がこう携帯で調べて電車乗り継いで、みんなで奥多摩まで行って、
電車で奥多摩、
はい、で意外と早いんですよね。
あれだ、あの西武線で行く
んなんだったかな、ちょっとその時だけしか行ってないんで。でもなん
か
割と早く着いたんです。つってもなんか1時間以上かかりましたよ、もちろん。
うわ、え、じゃあ西村さんたちもみんなで
一緒に。そうそう、みんなで一緒に、
うわ
ゾロゾロ荷物持ってっていうことがあったりして、まあ、ただその後その
帰りは、
帰りはなんか車をトルネードにいたその川連れくってグロテスクに出した
川連さんが、
男の子が、はい、あの車を運転して
きてくれ
て、
川連れさんが来てくれたん
ですかそれであのキャストとかも連れてきてくれてみたいな感じで一応進めてました。
すごい裏話ですねそれ
ただその、車もなんかレンタカーに勝手に返してて、
はい、
で金はなんか、
はい、
あの領収書と一緒に、
はい、
あのトルネード その会社の
受付、
あのドアノブにかかってたんです。
うわあ、じゃあもうそこからもう音信不通
そうですね、
はい、あ、じゃあ相当大変だったんですね現場
は。結構ね、もともとは役者でなんか清水さんの輪廻の現場にちょこっと行ってみたいな、ちょこっと出てみたいな感じで言ってた子だったんですけど、ね、若い男の子だったんですけど、
うわ、
まあ、そんなことがありましたね。
それはすごい思いですね、
は
い、これ
で、
はい、
あとあれだな、俺の思い出としてはこう撮影クランクアップして、
はい、
で車に乗って帰ってたんですけど、
はい、
奥多摩から、
はいはい、
でもうみんなもう明け方に終わったんで、あの明けるかなぐらいの頃に終わったんで、
はい、
もう眠いんですよ。で運転してる子も眠くて、
はい、
でみんな寝てたんですけど、はって気づいたら、はい、車が反対車線で止まってたんです、はい、
どういうことですか、それで、それでどう
で、俺はふって起きて、あ、ちょっとやばいやばいっつって起こして、
はいはいはい、
反対車線だよこれっつって、
はい
はい、でその時あの中川久也さんが、
はい、
あの同じ車に乗ってて、はい、危ないよ、もう俺が運転するよっつって中川さんが運転変わってくれて、
録音の中川さん、
録音の中川さんが録音で参加してたんです。
その時運転してたの誰だったんですか。
それは制作部じゃなかった気がするんですけど、ね、
うわ、すいません、それ、ね、眠くて止まっちゃって、反対車線で止まって、ええ、寝たんですか。
そうです、
うわ危な、
そのまま停車して、多分でも
深夜だから車来なかったってだけ。
早朝ですね。
うわ、
早朝でもうあの周りが青くなって
る。危ない危ない、もう考えたけど怖いわ。
多分信号だったんじゃないかな、信号で反対車線
に。ダメだ、もう考えたけど怖い。だってそれトラックが突っ込んできたら終わりですよねうわ、
周りは全然あのまだ田舎の方で、
まあ、まあそうでしょうけど、
なかったけど、でも結構広い十字路のなんか、
信じらんないですね、
交差点でした。
ちょっとよ、
やべえやべえ、
本当幽霊になるところじゃないですかこれ全員が幽霊になるじゃないですか、幽霊ゾンビ撮ってて怖いな。へえ、 で柳幽霊さんも出てて、はいはい、すごいですね。柳幽霊さんが幽霊役になってるのも笑えるな
と。そうですね、面白いかなと思ってで、妖怪反対における日枝霊次郎さん的な、
あ、格好をしていただいて、あ、
柳さんも気づいてましたけどね。
ロレンゲ、
あの妖怪ハンターですよね。
ああ、なるほど。
そうですって。
あの、ま、漫画の
やつ、ね。そうです、そうです。あの諸星大二郎さんの。
諸星さんの。あ、なるほど、はいはい。あ、それ意識してらっしゃったんですね。なるほど、なるほど。だからあのスーツ着てて。
そうですね。これヒロインの中村千さん、確かちょっと前に結婚しましたね。結婚発表してました。これまででもこう、なんかね、パンクロックでこの、はい、ワノゲンさんって音楽やっていただいた方に、
はい、
パンクレの音楽をやってる男の子がいて、
はい、いますね。
で、そうそうそう、その子がちょっとそうチャラくて、ゾンビになってもなんかちょっとハイテンションゾンビで、
はい、
みたいな感じでやるんです、はい、でその時にそのちょっとパンクっぽい音楽かけたいんですよ、ラモンズみたいな感じで、一応俺は言ったんですけど、はい、そう言ったんですけど、はい、上がってきたのは全部ハードロックなんですよ。パンクじゃないんですよね。でももう時間もないし、まあ別にこう、まあ、ハードロックの人っていう感じできなくないんで、まあまあはいみたいな感じです、ね、その音楽で
へー、あ、これこの方が実際音楽作ってらっしゃるんですね。
あ、違います違います。
あ、この方じゃないですか。
じゃないです、うん、音楽をやっていただいた、くしゃき女とかでも音楽で参加してくれた人がいたんですけど、
はい、あ、すごい裏回し、ね、ちょっとそうですね、まあ面白い箇所があって、ミミズ出てきたり、イモムシ出てきたり、あと
イモムシも出てきました、
ね、イモムシ出てきました。 あと、セリフでお前うんこ漏らしたことあるよなとか、まだ童貞だったのにとか言って死んだりとか、その辺がもうめっちゃ白石さんっぽいなって思って、
う
ん、
そうですね。だからやっぱり自分のオリジナル、ね、初めて書いた書くオリジナル脚本でちゃんと自分らしさで自分のやりたいコメディっぽい要素もちゃんと入れて、かつちょっとゾンビだけどその土着的な、
確かにありましたね、
技術的なゾンビっていうのをで、まあ、ちょっと考えてやったんですけど、
大きい石とか出てきますよね。なんか
これ本当はゾンビを四つん這いにさせたかったんですよ
ね。
四つん這いゾンビっていうのをちょっとやりたかった、まあ、それもちょっと諸星さんっぽいんですけど、
なるほどなるほど、
ハウゾンビみたいなので、ただで俺はそれもどうしてもやりたいって言ってたんですけど、これはもうプロデューサーの大橋さんの反対にあって、
ダメだったんですね。
そう、ダメ
っつって。なんでダメだったんですか、ね、現場大変だからですか。
いや、怖くないんじゃないみたいな、
あ、そういう理由なんですか、ね、ちょっとあとそうだ、なんか空撮があるんですけど、どうやって撮ってるんですかあれ。
いや、あれは何だったかな、他の作品の時に撮った映像があったんですよ。あ、
それを借りてるんです、ね、
それを空撮の映像あるから使ったらいいと思いますっつってプロデューサーに言われて、で、あ、確かにこれいいなって、車全然違うけどまあいいやと思って、
あ、なるほど、あ、車違ったんだ、
車違います、本当はタクシーですけどね、全然違います、
あ、そっかそっかそっかそっかそっかそっか、いや、本当ですね、このドローンこの時代ないからどうやって撮ったんだろうと思って、へー、なるほどね。てかそうですね、幽霊ゾンビと言いながら、
はい、
幽霊とゾンビが別々で出てきたり、僕タイトルからして、
はいはいはい、
幽霊がゾンビになるのかなと思ったら、
いや、そうなんですよ、これだから、まあ、いつものごとくこう幽霊ゾンビっていうタイトルで、
はい、
なんかできませんかみたいな企画なんですよね。
なるほど。
で、その元ネタとしては
タイトルありきなんですね。
台場怪奇学校っていうお台場にあるその、はい、商業施設の中 の,、
はい、
お化け屋敷あるんです。
今もあるんですかね。
で、その今もありますね。で、ホラープランナーの幽霊ゾンビっていうコンビがいて、
へ、
で、幽霊さんと、ゾンビさん、
そうなんですか、
平野幽霊さんと斎藤ゾンビさんっていうコンビでホラープランナーやってて、で、まあ、実際その脅かしたりもするんですけど、
あ、その2人で協力があった
んですね。その2人が、まあ、ちょこっとで出演もしてるんですけど、まあ、この2人が口先女の宣伝の時に協力していただいて、その怪奇学校を使って口先女バージョンを作って
みたり、あ、なるほど。
で、その時の知り合いになったつながりがあって、で幽霊ゾンビっていうタイトルの作品いいんじゃないかなと思ってつって大橋さんが言い始めて、でなんか考えてって言って、幽霊ゾンビしたらでもなんか一つのなんか幽霊的なゾンビみたいなのをなんか どうしてもイメージするけど、どう考えてもそれ相反するものだから一つにはできないと思って。
なるほどなるほど。
じゃあもうやっぱり2人のコンビだから、あの元のその斉藤さんと平野さんのゾンビと幽霊のコンビっていうことで、やった方が多分いいだろうなというふうに思って、ちょっと自分はまあゾンビの人と幽霊の人が協力して、まあアイドルの女の子を助けるっていうね、そういう話ですけど、
いやでもこれお話がすごい結構凝ってて面白いですよね。
なんかそうなんです、ちゃんと考えられたんですね。時間があればちゃんと考えられる、
話が凝ってますよね、すごい。あと幽霊とゾンビと最後、まあ、これ言っちゃっていいのかな、エイリアンも出てきますよね。エイリアン、
ああいや、まあエイリアンじゃないです
か、ね、あれエイリアンじゃないですか、
あれは。だからそのゾンビがそのこれは事実の要素によって生き返ってるので、その事実的な化け物ですね、
はい、あでも
妖怪です
。あ妖怪なんですか。
妖怪です。
見た目めっちゃギーガーっぽいのが出てきたから、
まあでもそのあれ、UFO 要素一切出てこないじゃないですか。
UFO、 ああ
エイリアンというのはその異星人ですから。
あそっかそっかそっかそっかそっか、
まあエイリアン的な、あのね、あのお腹から出てきたやつ的な感じではありますけど、
だからあすごい、もうこんな最後の最後でここまでの展開があるんだって思って、びっくりして。
そこは俺が昔書いた漫画は元になってるんですよね。
へえ。
蝶が出てきて、
はい、
で、あの、で、蝶がこう、
蝶が動く。
蝶が動いて、あの、ゾンビからですね。ゾンビが、蝶が巻きつけられて、もう死にそうになるんだけど、その蝶を食いちぎって復活するっていうのは、
面白い。
そういう展開でしたよね。
そうですね、そうですね、
確かに。それはもう、あの、俺が中学生の時に書いた漫画が元になってるんですよ。
じゃあ
その蝶が巻きつくのは、あのゾンバイオ資料の滴り の、 あのクライマックスでそういうシーンがあるんですけど、あの首のなくなったゾンビの腹がバーンと出て、で蝶がビャーッと飛び出して、で博士をぐるぐるっと巻きついて襲うみたいなのがあるんですけど、食いちぎるっていうのは俺のオリジナルですけど、
これじゃあ全部西村さんが作ってくれたんです
か。それは全部そうですね。
それ持ってじゃあ電車乗って行ったんですか。
その日じゃなかったと思います。
はい、これちなみに幽霊ゾンビ何日撮影、
これは5日とか
5日6日
とかじゃないですかね。
5日大変だ、
5日か6日でしょうね。う
わきつい。でこれぐらいですか予算。
これ予算ね教えてもらってないです。
えそうなんですね。あでもこれは
何回か聞いたけど教えてもらえなかった。
でも、
ね、これぐらいはあると思う、さすがに。
まあまあそうですね、メンバー的にやっぱこれぐらい
で、一応こう、少ないけどエキストラを奥多摩まで連れてってるんで、
確かに確かに10人がいたかな、確かに。あでそれでねみんなメイクしてましたもんね。
はい、
大変だな、すごいな。これ劇場公開したんですか。
劇場公開してないです。でもあやりたいですけどね、スクリーンでやってみたいですけど、ね、イベントで。
オリジナルビデオなんですね。じゃあ
小橋さんに言えば多分素材は出してくれるんじゃないかと思うんですけど、知らない間にあのあれがトルネードの後にその大橋さんがジョリー・ロジャーっていう会社やってましたけど、はいはい、まあ、これもちょっと悪名高いことになって、
はい、
あの見栄えがたくさんあるっていうことで、まあ、そのうち潰れてしまったんですけど、
はい、
そこが潰れる前にこの幽霊ゾンビとグロテスクを新しいパッケージでなんか出してましたね。そのパッケージのバージョン俺持ってないんですけど、それ欲しいなって思ってるんですけど。
なるほど。いやちょっと今日もですねたくさん貴重なお話聞けて、いや今日は楽しかったですね。次回です、次回ある優しき殺人者の記録についてお話聞きたいなと思ってます。
はい、
はい、大丈夫ですか。
はい大丈夫です、
はい、いやい
これでも幽霊ゾンビと、はい、俺の思い出としてはもうちょっと喋ります。
はい、あのちょっと、はいどうぞ。
当時、はい、ゾンビ映画の特集のムック本みたいなのを陽性者があの、はいはいはい、映画秘宝のところが確か出してて、
はいはいはい、
でそれの中に一応あの1ページの半分ぐらいはこの幽霊ゾンビたくさん、たくさん載ってる中で、
すごい
たくさん載ってる中で幽霊ゾンビ入っててすごいけなされてたんです。
えあけなされてた
んですか。そう本当見る目ねえなって思ってで、これは結構まあまあまあ、あのチープですけどなかなかあの面白くはできたと思ってるんですよ。で
いや面白かったです、笑っちゃいました。
その後、はい、あの怖すぎとかが やるときに、
はい、
幽霊ゾンビもあのニコ生ですね、ニコ生で怖すぎとかやるときに、はい、幽霊ゾンビもちょっと流したときがあったんです。怖すぎより前だったかな、
はい、
で、あの、で、俺それちょっと見てたんですけど、はい、もう最初はやっぱりなんだこれみたいな感じで、はい、みんなまああのノリでこうバカにした感じでやるんですけど、最後どんどんみんな乗ってきて、あのコメントが、で最終的にはみんなすごい感動してくれてたんです、コメントが。
嬉しいですね。
すごいあの2人を応援してくれて、
それ嬉しいですね。
で、あ、そ、あ、嬉しいと思って、それが、うん、で、あの、まあ本当にあのライターは分かってないっていう、あの、まあ、チープなのはしょうがない、しょうがないって言ったらこうあれなんだけど、チープなんですけど、まあ、そのチープさの面ばっかりをこう、ね、見て、
確かに、ね、作品
の面白いところを見てなかった。で、俺はこの時に使ったそのセーブ・ザ・キャットの法則っていう脚本指南のやつを未だにずっと使って、それに従って書いてます。
ああ、これはちょっとぜひ、
だからその記念碑的な、
面白いその話、
あの、なるほど、自分で初めてまともに脚本を一人で書いた作品なんで、すごい思い出深い作品、
いい話ですね。
そのうちちょっとスクリーンでね、やっぱり上映したいなと思います。
いやー、すごいいいお話聞けました、ありがとうございます。
はい、はい、
今日も、たくさん面白い話聞けてありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。じゃあまた次の、稲穂ラジオお楽しみにお待ちください。失礼いたします。
はい、さよなら。